全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。主へ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民。主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ。賛美歌25番。朗読をいたします。詩編第23編1節から3節の前半部分まで。朗読詩編の冊子をお持ちの方は29ページになります。詩編第23編、賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、魂を生き返らせてくださる。ご一緒に主のお祈りをお祈りいたします。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものならばなり。アーメン。お座りください。お祈りをいたします。御祭天の父なる神様、今日もこの西東京教会のこの教会堂に私たちはあなたによって呼び集められ、あなたの御言葉を聞く礼拝の時を持つことができたことを感謝いたします。今日はこの教会の行く末、この歩みを私たち全員で共有し考える教会総会が持たれる、そんな主の日の礼拝となっています。神様はどうぞ私たちの歩みをあなたが導き指し示してくださり、迷える私たちにあなたの御言葉によって光とまた指し示される希望を与えられますように。私たち一人一人は本当に小さく、また私たちは歩みを進めるにしてもどのように歩んだらよいか分からず、しばしば立ち止まり、あるいは後退してしまう、そんな者たちですけれども、あなたに呼び集められた共同体として、この教会があなたの方を向き、 またあなたの御言葉を聞きながら、迷いながらも少し一歩一歩歩むことが許されますように。この地にあってこの教会が建てられ、この地にこの教会に呼び集められた私たちが、あなたを賛美し、あなたを礼拝する、そのようなこの地の教会として、あなたによってこれからも歩みが許されますように。この総会を覚えつつも、この教会に足を運ぶことができなかった兄弟姉妹たちを思います。主よ、どうぞそのような者たちの祈りもこの礼拝に共にいさせてください。そしてどうぞそのような者たちに、あなたの豊かな招きと、そして御言葉の招きがありますように。私たちは日々の生活の中で様々なことに労苦し、また時にあなたを忘れてしまう時がありますけれども、この礼拝の時を通して再びあなたの御言葉に生かされ、この一週間をあなたの御言葉によって歩む、そのような一週間とさせてください。世界の労苦を思います。この世界には未だにあなたを知らず、またあなたを知りながらも非常に労苦をして苦しんでいる者たちがいることを覚えます。主よ、どうぞ苦しみ悲しむ者たちのそばにあなたはいてくださり、豊かに慰めと導きをその者たちにお与えください。あなたは苦しみをそのままにしておかれない神である、そのようなことが聖書に語られています。主よ、どうぞ苦しむ者悲しむ者のそばにあなたがいてください。このひととき、この礼拝の時を感謝し、主イエスキリストのお名前においてお祈りいたします。アーメン。聖書の朗読をいたします。まず旧約聖書イザヤ書49章11節から13節、新共同訳聖書旧約聖書の1143ページになります。旧約聖書1143ページイザヤ書49章11節から13節、私はすべての山に道を開き、広い道を高く通す。見よ、遠くから来る。見よ、人々が北から西から、またシニムの地から来る。天よ、喜び歌え。地よ、喜び踊れ。山々よ、歓声をあげよ。主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。もう一箇所、新約聖書コリントの信徒の手紙1、12章12節から26節まで、新約聖書316ページになります。新約聖書316ページコリントの信徒への手紙1、12章12節から26節まで、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうと ギリシア人であろうと、奴隷であろうと、身分の自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。彼らは一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったら、どこで聞きますか。もし全体が耳だったら、どこで匂いを嗅ぎますか。そこで神は、ご自分の望みのままに、体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。だから、多くの部分があっても、一つの体なのです。目が手に向かって、お前はいらないとは言えず、また頭が足に向かって、お前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分が、かえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好を良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。説教は加藤聡先生です。
中学生、高校生のみんなに、自分には居場所があるという思いを与えられているとすると、それは当たり前のことではなくて、とっても素晴らしいことだと思います。家でも、学校でも、学校でクラスだけじゃなくて、クラスを超えた友達との関係でも、自分はここに居場所がある。そう感じることができていたとすると、それはすごく素敵なことだと思います。でも人によると、家にも居場所がない、学校にも居場所がない。昨日は地震がありました。あるいはあちこちで箱根でも噴火活動が盛んになっている。鹿児島の方の島でも噴火した。インターネットなんかを見ると、次はどこで地震が起こりそうだ。なんだかそんなこと聞いていると、安心していられる場所が日本のどこにあるんだろう。そんな風に感じられたりもします。あるいは、自分で自分のことを見ていて、自分で自分のことを感じていて、なんでこんな自分なんだろう。自分で自分を受け入れられなくなっちゃう。そうすると、自分の中で自分の居場所がなくなっちゃう。そんなことが起こることさえあります。今日の聖書の言葉の中に、私たちがキリストの体の一部だって書いてあります。そうすると、イエス様の中に私たちの居場所があるというんです。家の中に、学校の中に、いろんなところに自分の居場所がある。 これ嬉しいな。でも聖書を読むと、イエス様の中に自分の居場所がある。しかもただ場所があるっていうだけじゃなくて、イエス様の一部となっているほど、しっかりと私たちがイエス様の中に居場所を与えられている、そう書いてあるんです。そしてこの文章を書いたパウロという人は、その体の中で他よりも弱く見える部分がかえって大事に必要とされています、そう言っています。私はこんなに弱い、こんなに力がない、こんな自分だったらばここにもあそこにも居場所がない、そう言いたくなるときに、イエス様は違う、そのあなたが私の一部となるために、私は人間になったんだし、十字架についたんだし、だからもうあなたは私の体の一部だ、もう離れられない、絶対にあなたはこの場所から離れることができない、そういう居場所を私はあなたに与えてるんだよ、そうイエス様が私たちにおっしゃっていてくださるということができます。その体の一部となるための一つの道として大事に与えられているのは、洗礼を受ける、バプテスマを受けるということです。中高生のみんながこれから成長していく中で、ああ自分の居場所、教会に行ったらばイエス様の中に自分の居場所があるって言ってた、その自分の居場所がやっぱり大事なんだ、この自分がイエス様にどんな時にも愛されているその居場所、イエス様の体の一部になりたいんだ、そう思ったらば教会で私も洗礼を受けていいでしょうか、言ってくれるといいなと思います。そのことをイエス様がいつも大事に待っていてくださるというふうに思います。みんなの居場所が、今与えられている居場所が守られるようにと願うと同時に、みんなに与えられているイエス様という居場所が、みんなの本当に生きていくすべての生活の土台となることがあるようにというふうに思います。お祈りをいたします。父なる神様、家族が与えられていることも恵みです。友達が与えられ、学校でも居場所があることは本当に恵みだと思います。友達に裏切られたらば、友達にいじめられたらば、その居場所が全部吹っ飛んでいってしまいます。しかしどんな時にもイエス様という居場所が私たちに与えられていることを思います。本当にいろんな問題だらけの私たちがイエス様の体の一部とされている、その不思議な知らせを大事に聞くことができますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌490番。 座りください。コリントの信徒の手紙1:12-12からパウロは次のように書き送っています。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である、こういうのです。ここでパウロがコリントの教会の人々に告げております一つのことは、コリントの教会にさまざまな人が集まっている。13節を見るとすぐに、つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分でもの、自分身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバクテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのですと語ります。教会の中にユダヤ人、ギリシャ人、奴隷、自由な身分のもの、いろんな人たちが共に集まっているのです。当時の常識から言うならば、ユダヤ人はユダヤ人で、私たちは神様に選ばれた神様の民だという誇りを持って生きています。その誇りの中でユダヤ人以外の人たち、異邦人とは一緒に食事もしない。ギリシャ人はギリシャ人で、ユダヤ人からは異邦人なんて言われるけれども、私たちにはとても高い文化がある、建築があり哲学があり、こういう高い文化を持っているのは我々ギリシャ人だ、そういう誇りがある。奴隷の者たちは自分たちは普段からどれほど人々によって縛られ苦しめられているか、そういう恨みの思いを持ってもおかしくない。自由な身分たちの身分の者たちから見ると、奴隷と一緒の席に座るなんてどうしてそんなことしなくちゃいけないのか、そういうさまざまな人たちが教会では一つ席に並んで座り、一つの御言葉を聞き、一つの礼拝を捧げていたのであります。そのことについてパウロは、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つだ、いろんな人たちがいる、でもそこで形作られる形は一つなのだと言うんです。コリントの信徒の手紙の言葉を読んで、多くの人がすぐに、なんでパウロはこういう書き方をしたんだろうと指摘をするのは、今申しましたことで言うと、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、教会の場合も同様であると書くんだったらば、あ、そうか、教会ってそうなんだな、教会っていろんな人たちがいる、昔はユダヤ人もいればギリシャ人もいれって言い方かもしれないけど、今の私たち日本の教会でもいろんな人たちがいる、いろんな人たちがいるけれども、体が一つであるように教会の場合も一つなんだ、そうパウロが書くのであれば、ああなるほど、教会というのが一つでなければならないんだな、教会が一つになっていくことが大事なんだな、教会というのは一つの体なんだから。先ほど四季派者の祈りの中にもあったように、今日は礼拝後教会総会が行われます。この教会がこれからどうやって歩んでいけるか、いろんなことを議論します。そういう議論を重ねながら教会が一つになっていく、一 つの思いになっていく、そのことも大事であるに違いありません。大事なことなんです。しかしその総会に先立って、この礼拝でまず聞きますのは、体が一つであるように教会も同じように一つになるようにという勧めが語られているのではないということです。教会なんだからいろんな意見があっても、まあ一つになってということがパウロの口を通して言われているんじゃないんですね。そうではなくて、ここでパウロは非常にはっきりと、体の部分は多いけれども体は一つであるように、キリストの場合も同様であるというんです。主イエスキリストの場合も体がさまざまな部分を持っているように、主イエスキリストの場合もそうなんだ、そうパウロは言うんです。そして教会のことについて語っていくんですね。先ほどすでに見ました13節では、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのですとパウロは言っています。私たちはキリストの体と一つになるように洗礼を受けた。そしてそのことを通して霊を飲ませてもらった。この霊を飲ませてもらったという言葉については、宗教改革者ルターとかカルバンという人はここで聖餐式のことに触れるんですね。私たちは聖餐に預かるとブドウのジュース、私たちはブドウジュースですけど飲みますね。そのことを宗教改革者たちは思い起こしながら、聖餐に預かることを通して御霊を飲むことが与えられる、そしてそのように聖餐で御霊を飲むことができる、そのことのによって一つの体とされるために洗礼を受けた。この教会では洗礼を受けた者が聖餐に預かるということを大事にしています。キリストの体と一つにされるようにバプテスマを受け、そしてバプテスマを受けている者として霊を飲ませてもらう、聖餐の恵みに預かることが与えられる、そのことにおいて教会がキリストの体として一つにされるということであります。私はこの西東京教会が本当に教会として一致して一つの思いで歩むことができたらいいなと思います。そのために必要なことがあったら何でもできたら良いと思います。会議をすることが必要だったら会議をするし、もっと話し合うことが必要だったら話し合えばいいし、食事をしながら懇談をすることが大事であればそのことをしても良いと思います。そうやってお互いに親しくなることもまた意味があることに違いありません。しかしその上でなお基本にあるのは、私たちの教会が教会として一つであることは、私たちが洗礼を与えられ、私たちが一つの聖餐に預かる、そのことにおいて教会は一つなのです。何かおしゃべりをして親しくならなければ一つになれないということとは違う。そのキリストにあって一つであることの実りを豊かにするために、さらにいろんなことをするということはあり得ると思いますが、洗礼を受けて聖餐に預かって一つにされるということと違った形で、教会が一つであるということを作らなければならないと考えるならば、それは 土台をむしろ失ってしまうことになるに違いないと思います。14節から、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手でないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目でないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。そうパウロは書きます。こういう書き方は実はパウロのオリジナルではないようなんです。昔から体に例えるという例え方は普通にあったようなんです。でも興味深いのは、例えば昔政治家が国を体に例えるんですね。この国は体のようなものだ。体にはいろんな部分があるように、みんながいろんな賜物を持っているという話をするときには、結論としては、だから足であるものは足であることを受け入れなさい。足であるのに頭になろうなんてしない方がいい。そういう話になったようなんです。つまり、例えば政治の体制でも、今力を握っているものと力を握っていないものがいる。力を握っていないものに対して、今の身分にちゃんと満足してなさい。あなたはそもそも足なんだから。足のくせにそれ以上のものを要求したりしない方がいい。そのことを教える例えとして、体の例えが使われていたようなんです。頭は頭。手は手、足は足。みんなそれぞれそういうふうに決まってるんだ。だからその決まっている身分に甘んじなきゃいけないということを体の例えで語ったようなんです。途中までパウロも同じようなことを言うんです。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部ではなくなるか。そういうふうに言いながら、しかしパウロは17節から、もし体全体が目だったらどこで聞きますか、もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。そういうふうに語っていくんです。当時の普通の使い方と全然違って、手があり足がある、耳があり、そして目がある。全部が耳だったらばどこで見るのか、全部が目だったらどこで聞くのか。目が大事、耳が大事、手が大事、足が大事、頭が大事、そんなことではなくて、その全ての部分が大事だ。だからこそ神がご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を作られたのだ。だからあなた方は、自分は足なんじゃないか、足は嫌だな、違う、神様があなたを足として作られたのだ。そういうふうにしながら、一つの体があなたを欠くことができない部分としながら作られているのだ。だからこそ21節で、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。もしかするとコリントの教会ではそういうことがあったのかもしれないんです。教会の中でリーダーシップを取っている者が、例えばあまり奉仕ができない、あまり礼拝の中で目立った行動を取ることができない、そういう人たちに向かって、あなたたちがいなくたって教会は成り立つ、あなたたちはこの教会のためにあんまり何もしていない、そんなふうに教会の中で人を見下す、 そういうことがあった可能性があるんです。それに対してパウロは、なんでそんなことが起こりうるのか。神様が教会の中で手として足として頭としてお作りになったのではないか。その中で頭が足に向かってお前たちはいらないなんて言えるのか。足がなかったらばどうやって体を運ぶというのか。頭だけがあったってそこで本当に神様に仕えることはできないではないか。そして22節から、それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好を良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立てて体を組み立てられました。この他よりも弱く見える部分というのが何を指しているのか。参考書によっていろんな意見が違うんですね。ある人は弱く見えるというのは本当に社会的に弱く見える、それこそ奴隷であったり経済的に苦しい生活をしているものであったり、そういう弱さの中にある人、そういう人たちこそ教会の中で必要なんだ、そうパウロが言っていると読むんです。そういう人たちの存在が教会の中で教会を支える大事な存在になっているじゃないか、そう言うのです。そういう人たちを向きにして神様に捧げる礼拝が礼拝になるとでも言うのか。そのように言っているということができます。あるいはこの弱く見えるというのは信仰が弱いということではないかという人もあります。教会の中でまだ信仰が弱い、ある人はこの人はまだ信仰が弱くてダメだと言うかもしれないけども、その信仰が弱いその人が教会の中で本当に必要な体の一部ではないか、そう言うんです。この見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとするというのは、どうも説教では説明が難しいんですけれども、例えば日本なんかでも、それこそパンツも履かずに外に出たらですぐ捕まります、そういうことを指すようです。見苦しい部分はちゃんと覆う、隠す、そのようにしながら私たちは生活をしている。でもそれはただ隠すんじゃなくて、そこがその見苦しいと思われる部分が本当に大事なものだということを心に刻んで、あなた方は共に過ごすのではないか、そのように言うのです。ここでも教会について、ただ教会がこうあるべきだという教えが語られているということではないと思っています。教会はパウロが言うように、弱い人を大事にしなさい、そうしなきゃダメなんだ、格好悪いと思われる部分を大事にしなさい、そのように戒めが語られているということと少し違うのではないかと思うのです。どうしてもそう思える根拠が、先ほど申しましたように、最初に申しましたように、パウロが体は一つであるように教会の場合も同様であると言わないで、体は一つであるようにキリストの場合も同様だと言っているからです。中学生高校生に対する説教で申しました。自分の居場所、今中学生高校生が自分の居場所ここだっていう場所があったら、それ本当に私はすっごく 大きな恵みだと思います。多くの人が自分の居場所を失うんです。自分の居場所が分かんないんです。ここなのかなと思っていた自分の居場所が奪われてしまう。ここに安心していられていると思っていた場所がひっくり返されてしまう。どこに自分の安心していられる場所はあるんだろうか。そう思わざるを得ないような生活を強いられている人たちが山ほどいるんです。これも先ほど申しましたが、本当に昨日の地震もびっくりしました。結構長く揺れました。本当にインターネットなんかを見るとですね、6月までに首都直下型地震がまた来るとかですね、南海地震とかもういろんな地震の情報、起こるに違いない情報みたいなのがバーッと書かれています。一つ一つまともに読んでいたらば、日本に居場所はありません。ここでも噴火するかもしれない、ここでも地震が起こるかもしれない。そして本当に自分が自分を受け入れて自分の居場所を自分で作ることができるかと考え始めると、自分では自分の居場所が作れないんです。自分は自分の醜さ、自分の弱さ、自分の罪、全部知ってるからです。自分は自分に対して安心してここにいなさいよと言ってあげられないんです。そのような私たちに対して聖書は、あなた方はキリストの体の一部だ、そう告げるんです。これすごいことだと思います。イエス・キリストの手だ、イエス・キリストの足だ、イエス・キリストの一部なんです。改めてこの聖書の箇所を読んでて、そんな風に考えたことなかったと自分で思いました。私は自分が洗礼を受けるときに、洗礼を受けたらば教会の一員になるんだというふうには思っていたんです。でも洗礼を受けたらばキリストの指になっちゃう、主イエス・キリストの足になっちゃう、そんなことを実は考えてなかったところがあります。でも聖書はそう言うんです。あなたはキリストの体の一部だ。だキリストの体の一部だから、キリストの命のあるところどこでもついていくんです。キリストの体の一部ですから、キリストの体の一部だから、キリストの十字架の死にも預かるし、キリストの復活の命にも預かる。キリストが神の国におられるときに神の国にも行く。キリストがおられる、キリストの体があるところが私たちの体のあるところになるんです。私たちの居場所になるんです。それが聖書が告げている恵みですね。ですから教会の中で弱く見える部分がかえって必要なんだ。それは弱く見える部分が、例えば信仰が弱い人がいるから、信仰が強い人が教えてあげられる、そういう教えてあげる対象として信仰の弱い人も必要なんだなんて論理全然ないんです。そうじゃなくて、弱く見える部分を特にキリストが大事に愛しておられる。今まだこの人は信仰が弱いと思ったらば、キリストがその人のことを心配しておられる、支えようとしておられる、そういう存在だからこそ教会の中でかえって大事にされるべき存在なんだ。キリストが大事にしておられるからです。このキリストの体の一部とされている私たち、それが教会です。この西東京教会が一つの思いになって教会の歩みを作っていくことができるとするならば、 このキリストの体として一つであることを証しすることができるということだと思います。今日読んだ最後の部分にこう書いてあります。25節以下に、それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。今日、教会総会で議論することは、普通に考えても頭抱えるところがあります。途方に暮れるようなところがあります。どうしたらばこういう問題を乗り越えていけるだろうかというふうに頭を抱えるようなところがあります。けれども、その中で、それこそ様々な賜物を持った者が共に集ってこの教会を作るんです。その時に、いや私はあんまり献金ができないから申し訳ないとかですね、私は奉仕ができないから申し訳ないとか、そういう弱い力がない私は教会の中で位置がないのではないか、そんなふうに考え始めたら、それはキリストの福音と矛盾するんです。聖書が語っていることと矛盾するんです。そうじゃなくて、本当にこの弱い私をキリストがまず愛してくださって、ご自分の体の一部としてくださった、その恵みを味わうようにこの教会に連なるものとされている、そしてこの教会をキリストの体として作るように召されている、その時にこの教会ではお互いに配慮し合い、そして一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶ、そのような教会を作っていく。その教会になっていく。そのような教会になる土台はすでに与えられているんです。私たちみんなが生きているキリストの体の一部となっている。その土台に支えられて教会がある。それが私たちの主にある居場所であります。キリストの体の一部とされた仲間たちと共に、まずここで礼拝を捧げることができた恵みを心から感謝をしたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、この世界の中で自分の居場所はどこにあるのだろうか、そのように悩み、どこにも居場所がないような自分はもう死んだ方が良いのではないかとさえ追い詰められることのあることを思います。しかし、あなたが主にあって、私はあなたのことをすべて知った上で愛している。受け入れている。しかも、私の大事な御子イエス・キリストの一部としていると、あなたがおっしゃってくださることを信じます。本当に、弱くて醜い自分が、すでにキリストの一部とされているという不思議な知らせに驚きと喜びとを覚えます。キリストの一部であれば、これから病気になっても死んでもキリストがおられるところに自分がいる、そのことを確信することができます。どうかあなたの御霊の恵みによって、教会の仲間たちすべてがこの恵みを信じることができますように。また、今はバプテスマ洗礼を受けていない者たちが、洗礼を受けてキリストの一部とされることができますように。この恵みに、この地域の人々を精一杯招くことができますように。教会で行われる会議もあなたが 御霊をもって導いてくださいますように。あなたの礼拝の恵みを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌452番。私たちに与えられました信仰の告白をいたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。献金を捧げましょう。
いたします。御在天の聖なる神様、本日の出礼拝にあなたに守られ、兄弟姉妹とともにこの礼拝を、守ることができましたことを感謝いたします。本日はこの礼拝後、この教会の総会があります。どうぞ総会のプログラムをあなたの御心のまま 行うことができますようにどうぞお守りください。この一週間いろいろなことがあると思いますけども、あなたがすべての人に平和を与えてくださることお願いいたします。今捧げました献金は私たちの感謝の気持ちです。あなたの御用のためにお役立ててください。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
賛美歌88番。あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 収法に基づいて報告をいたします。先週まで公示がなされてきたように、本日5月30日主日礼拝後、2015年度第1回定例教会総会を行いたいと思います。現住大総会の方々は総会議員としてご出席くださることをお願いいたします。教会に与えられた課題としての外装工事の件も含めて、今後の教会の運営を左右する大切な総会となります。兼職をそれぞれお取りにくださってと書いてありますが、ご用意のない方々はどうぞ私などに声をかけてくだされば買い出しに行きますので、どうぞ遠慮なく声をかけてくださればと思います。そのように兼職を取ってから教会総会を始めさせていただきたいと思います。報告は以上です。以上で礼拝を終わりたいと思います。